桃太郎、芥川龍之介。昔昔の大昔、ある深い山の奥に一本の大きい桃の木がありました。そしてその実が元気な赤ん坊を産み、ある老夫婦に拾われたのは、皆さんよくご存知かと思います。そして彼が立派に成長したある日のこと。
じいさん、ばあさん、世話になったな。俺は鬼の征伐に行ってくる。山だの川だの畑だの、ちまちま働くのは性に合わん。
よい。
老夫婦はそれを聞いて大喜びしました。日頃から桃太郎のわんぱくに愛想を尽かしていたのです。二人はすぐにきびだんごをこさえ、出陣の支度をしてやりました。
いざ出陣。敵は鬼ヶ島にあり。
桃太郎は意気揚々と出かけました。すると道中、飢えた動物たちが3匹、きびだんごの匂いを嗅ぎつけ、声をかけてきました。
桃太郎さん、桃太郎さん、お腰に下げているのは何ですわん？
お腹が空いて死にそうなんです。一つお恵みください。
ケンケン、もう飛ぶ力も残っちゃいません。一つ食べさせてください。
痩せ細った犬と猿とキジに桃太郎は冷たく言いました。
一つはダメだ、半分ならやろう。その代わり食ったら俺の家来になれ。
3匹はうんざりした顔をしました。ですが、所詮持たざる者は持てる者に従うしかないのです。3匹は大きくため息をして桃太郎の条件を飲みました。そして一人と三匹は鬼ヶ島への道を急ぎます。実は鬼ヶ島はそれはそれは美しいこの世の楽園でした。気候は一年中温暖で過ごしやすく、ヤシの実がそこら中に実っています。そして空には極楽鳥がさえずり、鬼たちは一年中争いもなく歌って踊って恋をして楽しく陽気に暮らしていました。そんな彼らにとってこの世で一番恐ろしいものは人間です。
いいかい子供たち、いたずらをすると人間の島へやってしまうよ。人間はね、それは恐ろしいものだよ。嘘は言うし、欲は深いし、仲間同士殺し合うし、もう手のつけようのないけだものなのだよ。
進め進め、家来ども、鬼どもを一匹残らずやっつけてしまえ。
そんな鬼たちに桃太郎は建国以来の恐ろしさを与えました。
逃げが来た、みんな逃げろ。
犬も猿もキジも嵐のように鬼たちを追い回しました。桃太郎のためにではありません。彼らは飢えて死にそうだったのです。3匹は鬼たちの家に押し入り、略奪の限りを尽くしました。
やめて、助け。
成敗成敗。
怒涛の侵略の後、鬼の酋長はあっさりと桃太郎に降参しました。ですが鬼ヶ島はもう元の楽園ではありません。桃太郎は鬼の酋長に厳かに言いました。
では格別の憐憫により貴様たちの命は許してやる。その代わり、宝物は一切献上するのだぞ。
はい、献上いたします。ですから命だけはお助けください。
鬼の酋長は額をすりつけ涙を流して言いました。そして恐る恐る桃太郎に尋ねました。
恐れ入りますが、この度のご成敗、どうか訳をお聞かせいただけませんか。私どもはあなたに何か無礼でもしたのでしょうか。
すると桃太郎は悠然とうなずきました。
訳か。それはな、この俺、日日本一の桃太郎が鬼ヶ島を征伐したい、そう志したゆえ征伐に来たのだ。どうだ、わかったか。
はい。なんと恐ろしいのだ、人間と。
そう言うと、桃太郎は宝を船に積み、鬼ヶ島を後にしました。そして、悠々と故郷に凱旋すると、おじいさんやおばあさんと一緒に、いつまでも、いつまでも、幸せに暮らしましたとさ。ここまでは皆さんご存知の通りです。しかし、その後桃太郎の人生は決して幸福ではありませんでした。桃太郎を恨んだ鬼たちがたびたび屋敷を襲い、彼らに復讐したのです。
どうにも鬼という奴らには困ったものだ。助けてやった恩をすっかり忘れおって。
そしてその夜も、鬼ヶ島の海岸には月明かりを浴びた鬼の若者が数人、ヤシの実に爆弾を仕込んでひっそりと島を出発したそうです。
キクドラではツイッターで作品の更新情報や聞きどころ、メンバーの独り言などをつぶやいています。ぜひツイッターからキクドラと検索して フォローしてください。詳しくは公式サイトからどうぞ。